eat fresh veggie and fruit。 新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは株式会社マルトモチューブ製菓の提供でお送りします。
さあ、時刻はまもなく8時35分です。ここからはイートフレッシュベジー&フルーツ、新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは月の始まりの月曜日の朝、信州の伝統野菜や旬の新鮮な野菜や果物にまつわるお話をお聞きしています。今朝は株式会社マルトモチューブ製菓の商品部マネージャー上条義則さんとお電話がつながっています。上条さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
おはようございます。
いや、よく雨が降りますね。
そうですね、本当になんか梅雨に入ったような感じの雨ですよね、これなんかね。
ただちょっと涼しくなってきていいかなって思う気もするんですけど、どうです？
まあ、よし悪しありますよね。やっぱ雨降ってると、なかなか洗濯物乾かないし、ジメジメするしで。まあ、ただね、降らなきゃいけないときに雨降らないって、やっぱ農作物的にはね、よろしくないので。
そうですね。
やっぱ適度にやっぱ雨がやっぱ欲しいので、まあ、降るとき降ってくれないと、あとがやっぱね、いろんなところ影響出てきますんで。
そうですね。恵みの雨っていうのもありますし、まあ、適度が何でもいいですね。
はい
はい、さあ、今週なんですが、今週とか今月なんですが、
はい、
お話しいただきます旬なものが小梅ですね。梅ですね。
そうです。でなぜ今日これ取り上げたかというとですね、はいはい、ちょうど今日たまたま6月6日ってのはですね、梅の日なんですよ。
そうなんですか。
へえ。和歌山県 の団体の方で制定してるんですけど、これがちょっと6月2日梅の日ってことで、ちょうどいいかなっていうふうに考えてちょっと取り上げてみました。
なるほど。本当だ、6月6日梅の日になってますね。なるほど、知りませんでした。ではこの梅なんですけど、まず結構種類があるようですね。はい、
そうですね。で、普通の梅がもうちょっと後から出てくるんですけど、小梅の方はまあどっちかというと早くてですね、大体5月の下旬から今時期ですよね。ちょうど時期的には出回りがしますね。
小梅だと生産地としてはやっぱ長野県も多いんですか？
そうなんです。梅全体でいくとね、やっぱ和歌山県がダントツなんですけど、小梅はですね、やっぱそのちょっと産地がまたちょっと違ってて、長野県とか山梨県、愛知県ってところがまあ有名ですかね。
小梅だと長野県も割と強いんですね。はいはい、知りませんでした。
はいはい、
でその小梅の中でも呼び名が違うのがあると思うんですが、これはなんかあるんですか？
呼び名ですか？
例えば琉球小梅とか。
あ、品種ですね、これね。
品種なんですね。
品種ですね。ただ、まあ、スーパーの店頭行くと大体もう小梅って感じで、おそらく品種はつけないで小梅って感じで売ってますけどね。
あ、なるほど。特にスーパーでは。各産地
ちょっとこの、なんだ、例えば長野県でしたら琉球小梅ですとか、あと山梨でしたら甲州小梅とかっていう、まあ、各産地ごとにそう、品種っていうのがあって。
なるほど、ね。品種は違えど、スーパーに並ぶときは大体小梅名目で。
小梅って並んでることは多いですよね。品種名歌って並べてることはあんまりないですかね。
なるほど。ビニール袋にガサガサガサっと入って、青いときに売ってるやつですもんね。
そうです、そうです。
はい。さあ、この小梅なんですけど、体にいいこと、はい、健康的な食材ってイメージがものすごく梅はあるんですけど、小梅ってどうですか？
まあ、主なところでいくと、やっぱクエン酸、リンゴ酸、琥珀酸ってところがありますして、まあ、クエン酸リンゴ酸っていうのはやっぱ疲労回復に効果がある成分ですよね。あと、まあ、琥珀酸っていうのはがんの増殖抑制する効果がありますね。
へー。
で、まあ、これ、まあ、梅干しっていうことで考えるとですね、一番梅干しで一番いいのはその体の pH バランスをこう整える働きがあって、で、まあ、現代の食生活っていうと、やっぱその酸性に偏りがちなんですよね。
そうって言われますね。
卵もそうなんですけど。で、そのアルカリ性が、梅なんで、酸性なんだろうって、酸っぱいからね、酸性なんだろうって言われがちなんですけど、アルカリ性の食品なんで、野菜とか、果物と一緒で、アルカリ性の食品なんで、体内のこう、pH バランスを整える働きがあって、ちょうど、現代の食生活にはいい、最後のですね。
なるほど。これ小梅は食べ方としてはもうやっぱ梅干しがいいわけですよね。
そうですね。梅干しもしくはジャムですとか。
ああ、そうか、ジャムもありますね。
シロップ 梅酒、まあいろいろありますよね。
あら、
ま
あ、梅酒もいいんですか。
そうですね、そうですね。
そうですね、そうですよね。やっぱ梅酒も僕はあの冷蔵庫に入ってますね、大体ね。
まああのね、まあ梅干しなんか特にそうですけど、まあ、個人差 ありますよね。そのちょっと柔らかい梅干しが好きですとか、あの硬い梅干しが好きとか、
はいはいはいはい、
僕はどっちかというと硬い梅干しの方が好きなんですけど。
じゃあ本当に小梅のカリカリした梅も。
そうなんですよ。
お好きですか。
うん、あのちょっとうちで漬けてる梅で食卓で並ぶのが大体硬い梅で、もう子供の頃からの梅干しっていうと硬い梅干しがあのイメージとしてあるん で、うん、そうなんです。
食卓に小梅がこう出てくるんです。
そうなんですよ、
ね。あら、
教えてくれるんで。
いきですね。あの、おにぎりの中に入ってたり、こう、ポンとね、こう、お弁当のご飯の中に日の丸弁当みたいに置いてあるイメージはあるんですけど、なかなかおかずみたいな感覚で食卓に小梅が出てきたことを。
あの、常備菜かの時間って感じですね。
ああ、いいですね。
ある感じですよね。だからね。
はあ、じゃあ、この、これから特にね、漬けられる方も多いかと思うんですが、例えば小梅、スーパーですとか市場ですとか、見分けるポイント、はい、美味しい梅ってこんな感じっての何かあるんですかね。
まあ、まずはまあ形で、まあ、ふっくらとしきれいな丸みがある方がいいですよね。で、まあ、当然のことながらその表面に傷とか斑点がないものはいいと思います。
あ、なるほどね。きれいなものがいいと。
そうですね。で、あとはもうこれ用途によって結構その使い方的にあって、はいはい、硬い、本当に今言ったように硬い梅干しにするんでしたら本当に青い方がいいです。色目が、うん、
青い方が、色がついてなくて青い方がいいんですね。
で逆にその柔らかいものを作りたい場合は、あの本当に黄色いもの、
うん、
熟して黄色いものがいいです。
なるほど。あの硬い梅と柔らかい梅の違いってそこからも
そうです
違ってくるんですね。
漬け方で、あの漬ける時の状態によって結構変わってくるんで、
なるほど、
この辺はね使い分けができると一番いいかな。
本当ですね、
はい、
あ、実はあの僕はどっちかっていうとこうぐじゅぐじゅの柔らかい梅結構好きなの。硬い梅ももちろん食べるんですけどね、あのぐじゅぐじゅのこうご飯の上でこうトコロトコロとして、ね、あれもね好きなんですけれどもね。じゃあ割とカリカリが好きな方は青い方をつけるってことですね。ちなみにこう梅ジュースとかそういう梅シロップとかにするものは硬いとか柔らかいとかってあるんですかね。
まあ、どっちかちょっと固めの方がいいみたいですね。まあ、だから少し黄色みがかかった緑のものまでは、うん、あの使うことが多いそうですけども、まあ、あの柔らかいよりは固めがあった方があのいいそうですね、この辺のところ。
確かにね、ちょっと溶けてきたりとか濁りが出てきてしまうみたいなところもありそうですもんね。
そうですね、あの、まあ、それがいいって言っても中にいるかもしれませんね。
さあ、そして梅なんですが、結構大量に買い込んできたりいただいたりってこともあるかもしれませんけど、保存方法ってどうしたらいいんでしょうね。
これはですね、まあ本当はできれば本当にさっきも言った通りで、その色目で結構その使いどころがあるんで、早めに処理とか加工をしていただいた方がいいと思います。
なるほど、追熟するんですか梅も。
そうですね、あの熟度が置いとくと進んでいくんで。
あ、そうなんですね。
あのなるべくその使いたい状態の時に早めに使った方がいいと思います。
で、
あえて言うならばその冷蔵はちょっとですね低温障害とか起こしやすいので、あの本当に涼しいところで、あの新聞紙とか積んで置いとくのがあのベターかなと思います。
涼しいところに置いておくのが一番いいんですけど、はい、用途に、
はい、冷蔵庫に入れればですね、はい、
そうですね、用途に応じて早めに使っていくっていうのも大事ですね。これ梅ってもちろん生だとダメなんですよね、食べちゃね。
そうなんですよ、これね実は毒があるんですよ。
これ人間って恐ろしいなと思うんですけどね。最初
アミグダリンっていうその生産化の、生産系の毒が入ってるんですよ。
なるほど。
でそのものじゃ、そのなんだ、梅 その青い状態の時に多くてですね、そのままじゃ苦はないんですけど、その食べて体の中に入った時にこう体の中でちょっと反応を起こして、それが、毒性を持ったものに変わるっていうことで、よくですね、あのちょっと農家さんの話の中聞くと、その野生の動物が梅の実を誤って食べて木の近くで死んでたとかあるみたいで、
そんなちょっと動物的にあれですけど、間抜けなこともあったんですね。
あみたいです。たまにそうですか。見かけるみたいですよ。
まあもぐもぐしてたらうっかり入っちゃったんかもしれないですけど、青梅はだからそのまま食べるのはもう大変危険だから。
そうなんですよ。その加工でアルコールでつけたりとか塩漬けとかにすると、そののが抜けて、 無毒になって食べられる状態になるっていう。
なるほど、どうしてそれを思いついたかって感じしますね、本当にね、
まあ、人間の知恵ですよ
ね。そうですね、
はい。
さあ、この梅なんですが、この5月下旬から出回っているということで、小梅ね、
はい、
どのくらいまで楽しめそうですかね。
まあそんなに長くないですよ、あともう本当に1週間2週間ぐらいだと思います。本当に旬は本当に短いので、本当に食べたい、使いたい時に早めにお買い求めいただいて、漬け込んでいただくとか加工していただくというのは一番いいと思います。
わかりました。さあ今日6月6日は梅の日ということもありまして、
はい、
はい、小梅についてお話をお聞きしました、はい。株式会社丸友チューブ製菓商品部マネージャーの上條義則さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
マルトモチューブ製菓は野菜・果物の卸としてスーパー、施設、レストランを通じて皆様に貢献いたします。心のこもった挨拶を届けます。朝一番の顔合わせ、マルトモチューブ製菓。